ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんばんは。夜中にボソボソとやっております。はい、ですね、まあお盆休み前進行というか夏休み前進行で、
はい、
もう必死にやってるんで、
はい、
私たちですね、
はい、
どんどん行きたいと思います。
はい、
はい、
はい、半助です。まあちょっとお話がありましたが、お盆前進行で同じこと言ってもしょうがないんですが、
はい、
今回は申し訳ありません、短縮版です。
はい、
以前やった小ネタ出しの時みたいな感じなんですが、さらにその時間がちょっと短いと思いますが、まあ穴開けるよりはいいかなということで、ご了承いただければと思います。ということで、はい、今回の話題、ちっちゃいネタ2ついきます。
はい、
はい、はい、はい、ということで、短縮版なんですが、今回は、2つネタがありまして、はい、まず雷の取り方、
はい、
はい、これスノーさんが、会議室の方にネタとして候補を挙げていただいたんですが、
はい、
非常に気になっておりました。これね、やっぱり、うん、出くわした時に、やっぱり抑えたいなと思うんですけど。
ええ、はいはいはい。
やっぱこれ難しいですよね。
うん、そうですね。うん。光ってからシャッターを押したら間に合
わない。間に合わない
ですね。っていう話なんですけど。はい、まあ普通間に合わないですね。
うんうん。
はい、
この間ね、自転車乗りに行って、要は、出発した時はもう青空だったんですよ。雲一つないって言ったら大げさですけど、
はい、
まあ、チラチラ白い雲があるぐらいで、
はい、
で、まあ、結局走っていたんですが、折り返し、1時間ぐらい走って折り返そう、あ、1時間じゃないか。30分ちょっとぐらいかな。
はい、
走って折り返そうとしたら、その行く方向がどんよりしてたんですよ。
あ、
はい、で、ゴロゴロ雷が鳴ってたんで、閃光は見えなかったんですけど、音がしてたんで、いや、これはまずいなと思って、で、まあ、来た方向は青空だったんで、まあ、帰る頃までは大丈夫だろうなんて思って引き返したら、今度、引き返した方向にも雲があって、
わ、
で、そっちはね、閃光が見えたんですよ。
ああ、それは怖い
です。うん。で、ちょうど信号待ちで止まったんで、首ぶら下げてたカメラを出して撮ろうかなと思ったんですけど、
はい、
光ったと思った時にはもうね、
うん、
ちょっと切れるしね。
いや、そらそ
で、しばらくちょっとその信号のところでいじいじ頑張ってみたんですけど、いや、こんなことしてたら雨やられちゃうなと思って諦めて帰ってきたのがつい最近あったので、とても気になった話題なんですが、これなんかあるんですか、コツというか。
うん、結局ですね、
うん、
たくさん撮るしかないんですけれども、
はいはいはい、
コツはですね、スローシャッターなんですよ。うん、まあ、一番いいのはバルブにしておくっていう、バルブといって開けっぱなしにしておくっていうのが、
あ、そっかそっか、
うん、
なるほど。
一番。
うんうんうん。
うん、で、夜の雷はね、
うん、
バルブにしておいても、もう真っ白に、露光オーバーにならなくて済むんですけれども、
はいはいはい、
昼間の雷はかなり難しいですよね。
あ、そうですね。開けっぱなしにしたらみんな真っ白になっちゃうんですよね。
真っ白になっちゃうんで、
うんうん、
せっかく光ってても、
うん、
見えないっていうか映らない。 なっちゃいます。うんうん、だから、まあ、夜はとりあえず、少し絞って、この少し絞ってっていうのがあれなんですけど、まあ、あんまり開放だとね、やっぱり被写界深度も浅いし、
うんうん、
一応風景写真っていうくくりで考えれば、
うん、
ある程度絞って、
うん、
であとは、広角レンズで、
うん、
バルブで、
うん、
にして、こう光りそうな方向に向けて押しておくと。
おぉ、うん。はいはいはい。
まあ、デジカメを使えばかなり簡単ですよね。とりあえず、こう、まあ、例えば街で夜景が手前にあるっていうかね、うん、家の近所の夜景があるっていう場合は、うん、その夜景がどのぐらいの、明るさで映るかっていうのを、一度撮ってみればいいわけですから。
はいはい
はい。はい、で、それで、あとは、露出の時間を決めて、
うん、
あとはひたすら押しまくるっていう、ことをやってれば、そのうち、そこで光れば入ります。
うん、なるほど、うん。
で、今度昼間はかなり、昼間っていうか、とにかく、ちょっと明るい時間帯ですと、うん、まあ、雷雲が来れば大体暗くはなるんですけれども、
うんうん、
それでもやっぱり、かなり絞ってもね、11とか、うん、6とか絞っても、
うん、
せいぜい開けておけるのが1秒あるかないか、うん、になっちゃいますから。
はいはい。
はい。ですからね、うん、まあ、ND フィルターって言って、現行フィルターがあるんですけど、そういうのを使えれば、うん、そういうのを使ってできるだけ長めに、
うんうん、
にして、シャッタースピードを、お時間を長くできるような工夫をした上で、
うん、
やっぱり、ひたすらシャッターを切りまくるっていう感じです。
うんうんうんうん、
で、僕はこの間まあ、スローシャッターの場合やっぱり三脚が必要なんですけれども、
うんうん、
まあ、手持ちでやらなければいけなくなったら、まあ、風景がブレちゃったら意味がないので、意味がないというか、あんまり面白くなくなっちゃうので、
うん、
まあ、せいぜい4分の1秒ぐらいで、
うん、
にしといて、うん、この間手持ちで、500コマぐらい切りましたけどね。
500コマ
?500 コマぐらい切りました。そしたら、3コマ映ってました。
うわぁ。
でも、雷の頻度としてはもうかなりなもんだったんですよ。ドカンドカンっていう感じで。かなりもうガンガン来てる感じだったんですけど。
はいはいはい。
それでもやっぱり映るのは、ほんの一瞬だものですから、
うんうん、そうですよね。
4分の1秒で、ドライブモードを、連続にしておいて。
ああ、なるほどね。
ひたすらずっと押してるんですよ。
はいはい、
空に。
はいはいはい。
で、シャッターが切れて、次のが切れる瞬間に雷が光ってるのがファインダーで見えたりしてね。
はいはいはいはい。
は見えたっていうことになったと思う。
そっかそっか、そうですよね。はいはいはい。そんな頻繁にこう、なってる時で、なおかつ、ひたすら押してても、
うん、
そんな確率なんですね。
そうですね。まあ、それが4分の1秒じゃなくて1秒とかだったら、
うん、
かなりもっとヒットはしてたんだと思うんですけど。
うんうんうん。うん、そっか、手持ちということもありますし。
そうね。
そっか、昼間だと、それ以上開けちゃうと、真っ白けになっちゃうわけですもんね。ああ、なるほどね。そっか。じゃあ、でも夜だったらバルブにしてっていうことだったら結構取れる可能性は。
うん、そうですね。
うん。こう、狙ってシャッター切るなんていうことをするよりははるかに、
うん、
可能性は高いわけですね。
そうですね、
うん。
で、まあ、あとはね、もっと大切なことはまず安全と、あといかに雷を捉えるかっていうか、うんうん、雷のところに行くかっていうことなんですけれども、
はいはいはい、うん、
まあ安全が一番大切ですよね。
まあそうですね。
はい。で、僕は、家にいて雷が鳴り始めたら、とりあえず玄関先に出て、
はい、
雨の当たんないとこから、うん、カメラを向けるんですけれども、
うんうん、
まあそこだともう、向かいのうちの屋根とか、そういうものしか手前に入らないので、
はいはい、
ちょっとつまらないって言えばつまらないんですよね。
うんうん、
じゃあ、外に出かけていくかって言っても、だいたい雷が来てるときは思いっきり雨降ってますし、
うんうんうん、
ましてその辺に落ちてるのに、そのまま飛び出すのはあまりにも危険なので、
はいはいはい、
車に乗ってですね、助手席のところに、まあ、三脚を立てておいて、
うんうん、
まあ、ちょっとあの景色の開けてるところに移動してということをしています。
うんう
ん、車の中は一応安全なので、
なるほどね、
そこそこ万が一あの車に直撃しても大丈夫だっていう話ですので。
そっか、車か、なるほどね。
まあ、だからまあ車でフロントガラスがね、
うんうん、
まあ今の車みんな広いから、うん、なんかすごいちっちゃなスポーツカーとかじゃない限り結構綺麗に撮れるんじゃないかとは思うんですけど、
うんうん、まあ、やっぱワイパー全開で早く回しといてっていう感じですか。
ああ、そうですね。それちょっとあれですね。ワイパーね。まあそれはもうワイパーが映っちゃったらしょうがないって感じですね。でも水玉無限台にしておけば、
うん、
そんなに、こう、水玉は映んないんじゃないかなっていう気はしますし。
ああ、そこそこ。
ですがね、うん。
うんうんうん。そっか、逆にあれか。うん、ワイパーを動かすより、その、手前の水玉を消し、ぼかしちゃうとか。ぼかしちゃ
う。うん。
なるほど、ね。
フロントガラスになるべく近づければ、いいと思いますし。
うんうん。
うん。
そっかそっか。じゃああれですね、撥水加工みたいなのして、
あ、そうですね、しておけばね、
なるほどね、
いいんじゃないでしょうかね。
そっかそっか、車はアイデアですね。
うん、まあ
機材乗れないですしね。
そうそうそう、まあまず安全なので、
うん、
あとはだから日頃いい場所っていうか、そう、あの景色がいい場所っていうかですね、
うんうんうん、
まあ一応雷だけ撮りたいっていう、まあ、雷研究みたいな、そういう写真だったら、うんうん、別ですけれども、うんうん、まあ、一応風景写真の一部として、撮りたいんだったら、やっぱ夜景とかね、手前に何か、いい場面、
うん、
川があるとか、
うんうんうん、
まあ、夜景が綺麗だとか、工場があって、煙突があるからそこに落ちやすいとか、
うん
うん、まあ、そういうことをちょっと考えて、撮影ポイントっていうのを決めておくといいと思うんですけどね。
うん、
うん、
なるほどね。うん、それはちょっと今年チャレンジしてみたい気がしてきました。
はい、で、まあ鳴り出してから行ってはちょっと遅い場合もあるので、雷のスピードって結構速いんですよ。
うん、そうなんだ。
雲は流れるのが速くてですね。
はいはい、はい。
この間なんか。あれでやってましたけど、そういう気象情報のあれでやってましたけど、
はいはい、
だいたい、10分で1キロぐらい、いや、10分で1キロだったかな。
うん、
まあ、結構速い、時速20キロぐらいでは動く、まあ、自転車並みです
ね。そうですね。
はい。
うんうん、
って言ってまして、
うん、
だからそれは雷から逃げるためにはっていう話なんですけど、
うんうんうん
結構早いからもう鳴り出したらさっさと避難しなさいっていう話だったんですよ、ね。だからやっぱり鳴り出してからさてって言って車に乗って動いて撮影ポイントに行ったらもう撮りすぎてたっていうことも、
なるほど、
考えられますんで、まあ雷注意報とか出てるときは、
うん、
まあ時間があればまあ関東ですと東京電力のホームページに、
うんうん、
雷雲とか落雷の情報が。
そうなんだ、そんなのがあるんだ。
はい、10分後聞いてますし。
へぇー、知らんかった。
僕は東京アメッシュって言って、
うん、
下水道局が、
うん、
運営してるんですけれども、
はい、
ドプラーレーダーってやつで、雨雲を、うん、関東の雨雲をリアルタイムで表示してくれるんですね。
へえ、そんなことがあるんだ。
はい、それを見てればこう、うん、雨雲の非常に強いところっていうところが、
うんうん、
真っ赤っかなところがあるんですけど、
うんうん、
大体そこと今の季節ですとその、うん東京電力の落雷、
うんうん、
雷雲っていうのと重なっているので、うん
はいはいはい、
この両方をチェックして、
うん
これは来そうだとか
。はいはいはい。
これは外れるとか。
はいはいはい。
そういうの見てる。けば、まあ、うん、いいですよね。
そんなのでチェックして、はい。もう、じゃあ、物狙っていってるんですよね。
まあ、うん、まあそうですね。あの、外の撮影が、絡みがあって、
うんうんうん、
あの、どうしてもやっぱり雲行きは心配なのでそういうのを見るようになったんですけど、
はいはいはい、
まあ逆に暇だとそれを 、うん、見て、あ、今日は雷が来そうだとか言
って。なるほどね。そっか。いや、帰省した時は結構夕立とかがあるので、ちょっとチャレンジして、
まあ、山をね、
うん、はい、チャレンジしてみたいな。はい。まあ、ブログの方で、そんな写真が載せられる時が来るかどうか、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。
はい。
はい。ということで、今回二つ目のネタなんですが、630円のカメラをスノーさんが買ったと。はい、630円って、映るんですも買えないんじゃないかっていう気がするんですが、これはどんな、
はい、
カメラなんでしょう。
あのね、あの、これ何年のかな、ちょっと今調べますね。キャノンネットというカメラなんですけれども、
はい。
はい。でも、60年代じゃないかとは思うんですけれどもね、
うん。
うん、いわゆる、ハードオフという、中古電気屋さんみたいなのあるじゃないですか。あそこに時々寄るんですけど、
はい、
多分小関さんなんかも時々寄ってると思うんですけど、
はいはいはい、
同じ市内なん で、
はい、
で。そこの、こうカメラも置いてあるんですけど、ジャンクですって置いてあると、
うんうんうんうん、
置いてありまして、
はい、
でもなんか妙に綺麗だったんですよ。
うん、
で、普通ジャンクって箱の中にガチャガチャって入って
る。はいはいはい。うん、
そのいくつかの何台かのカメラは、
うん、
どうもそこのお店の人がこれは丁寧に扱ってもらいたいなと思ったらのか、
うん、
売れるんじゃないだろうかってちょっと思ったらしく、
うん、
箱から出してあってちょっと陳列してあったんですね。
はいはいはい。
それで手に取ってみましたら、
うん、
なんか動くし、ちゃんと、いけそうだしっていう、釣りそうだしと思いまして、
はいはい、はい。
買ってしまいました。
へ
ぇはい。ですね、
うん、
一応、あ、これだ。今、ちょっと、ホームページを。こんなカメラです。
おー、はいはいはいはい。いや、これ僕ね、品川で見たかもしれない。
あ、そうですか。
キヤノンの。
あー、はいはいはい。
古いのも置いてあるじゃないですか。
うん、置いてありますね。
こんなの置いてあったような気がするな。うん、このレンズの周りにあるつぶつぶは何なんですか？
あ、これね、露出系なんですよ。
へ
ぇー。これね、シャッタースピード優先のね、うん、AE がついてるんです。
ほうほうほう。
うん。ちょっとびっくりです。
ほう。
あと、面白いのが巻き上げが、
うん、
底蓋にくっついてるんですね。
上じゃなくて。
上じゃなくて。
はいはいはいはい。普通、あれですよね、シャッターボタンの。
ボタンの周りに。
うん、ついてますよね。下についてんだ、これは。
下についてんですよね。どういう意味で下にあるのかよくわからないですけど。なんかね、なんか、あるんですよ、きっと。なんかあるね。
いや、でもなんか、いいですね。レトロで。
レトロな。持った感じが、
うん、
硬い感じ、結構、まあ、実は当時ね、
うん、
安物カメラだったんですね。
はぁ、はいはいはい。
2万円を切るって書いてあります。
ほうほうほう。
当時、その安物価格で、まあ、ある意味でちょっとキャノンとしては勝負に出たっていうか、
はいはいはい、
売るためのカメラだと知れないんですけれども、
うんうん
うん、でそれにしてはボディとかこうやっぱり昔の作りなんでカッチリしてて、
うんうん、
非常に重いんですよ。
おー、なんかそん
な感じしますね。最初重さにびっくりしました。
おー。
で、まあ、巻き上げとかを動かしてみると動くし、うん、最初裏、うん、あの、やっぱりカメラは裏蓋開けて中見ないとどうなってるかわかんないので、
うんうん、
カメラは裏蓋開けようと思ったんですけど、店、うん、わかんなくて、やっぱりなかなか、
うんうん、
結局店に30分ぐらいいて、ああでもこうでもって、あの、あれ、いじり倒して裏蓋開けまして、
うんうん、
見たら、あの、こう、フィルムが走ってるレールって言って、
うんうん、あの、穴が開いてる。
ええ、穴が開いてる。ええ、あの、
フィルムの穴が
開いて、はい。
あるとこですよね。
ええ、ええ、そうですね。で、あの、フィルム、あと、アッパンとか、
うん。
はい。裏蓋のとか、はい、ここら辺とか見て、うん、見たらすごい綺麗なんですよね。
うんうんうん。
で、シャッター切ってみたら、ちゃんと切れるし、
うん。
シャッタースピードも動かしてみると、
うん、
一応それに速くしたら速いなりに切れてるし、遅くしたら遅いなりに切れてるので。
はいはいはい。
これは大丈夫かなっていう。
その、ちなみにそのアッパンとかレールとかがダメなやつっていうのはどんな感じになるんですか？汚かったとかそういうこと？
あ、まあ、まず汚かったり歪んでたり、あとレールのところにサビが出ちゃったりとか。
ああ、なるほどね。
もうそうなったらちょっと、手は出したくないですね。
うん、なるほど。
よほどそういうのが、こう、できる人じゃないと辛い。
そっかそっか、じゃあそこら辺が、まあ、綺麗かどうかっていうのは一つチェックポイントっていうことですね。
あとあの、モルトって言って、こう、スポンジみたいので、遮光、裏蓋を閉めた時に遮光をするように、
はい、
できてる。そのモルトがね、うん、あの、うん、こう、粉々になって、カメラの中に飛び散ってる時があるんですけど、
はいはいはい、
それも、あの、僕は避けています。
はいはいはい、
むしろなんかベタベタになって、こう、そのまんま、あの、なんて言うんでしょうね、こう、泥みたいになってる時の方が、うんうん、まだマシって感じです。
はいはいはいはい、
それは、あの、改めて、まあ、貼り直すなり、なんなりできる、
うんうんうんうん。
粉々になっちゃうと、その粉々を掃除するのが大変ですから。
なるほどね。そっか。でもすごいですね。これ、レンズすごい明るいのがついてる。
あ、1.9 ね。
ね、
うん。まあ、今日、とりあえず掃除してみて、うん、まあ、かなりやっぱり汚れてたので、
うんうん、
あの、フィルム、ダミーのフィルム通してみたら、一応動いたんで、
うんうんうん、
今日ちょっとネガカラーを入れて、
うん
撮ってみましたが、まあまだ現像してないのでどうなってるか。
うん。
うん。
まあでも、使えてそう。まあどんな映りかっていうのが一番問題なのかもしれないですけど。
ね
うん、
あの、一応、レンジファインダーの20像一致式距離計っていうのが、
ま
あ、ある、
はい。
それはね、ちょっとダメっていうか、
はい、
非常に狂っているって感じがしました、ね。1メートルのところが3メートルぐらいだし。
はいはいはい。
無限大、これどう見ても無限大だろうっていうところでも5メーターぐらいだったんで。なんかそこは無理。こう、ちょっと、上の方にぶつけた跡もあるんで、
うん、
まあそれで狂っちゃったのかなって感じ
がします。これレンジファインダーっていうのは、覗いたところからレンズを通らずに見てる。
あ、そうですね。あの、うんうん、この左上の四角いところが、ファインダーになってまして、
うんうん、
ええ。あの、コンパクトカメラと一緒ですよ。
あ、なるほどね。
ええ。ただ、距離計っていうのがついてて、中に、こう、なんだっけな、虚像といいますか、
うんうん、
部分的に、別な視点から見た、
うん、
画像が、こう、うん、人間の目と同じで、
うん
もう一つの、レンズがあるんですね。
はいはい。
で、そことの視差を表示できるようになってるんですけれども、
うんうんうんうん、
その視差が、視差を使って、像が一致したところでピント合ってますよっていうことなんです、
うんうんうんうん、なるほどね。
え。まあ、なんでこのカメラにすごい惹かれたかというと、僕が多分、うん小学生ぐらいの時にうちにマミヤ35っていう似たような感じのレンジファインダーのカメラがありまして、
はいはい。
それと、まあ、ちょっと雰囲気似てるので、思わず買っちゃったんだな、という気がします。
なるほど。
マミヤ35も、今めったに見かけないので、うんうん、なんかあれば買っちゃいそうな感じなんですけど、さすがに、それはちょっと高いんですよね。やっぱり、もともとがちょっと高かったのかもしれない。
なるほどね。いや、でもこれで、あれですよね、取れていればかなりお買い得な、
640円
だったんじゃないですか。
うん、まあ、ちょっと、現像してみないで、見てないので、なんとも言えないんですけど。シャッター音がね、すごく静かなんです。うん、
へぇ
ー。こう今ちょっと、じゃあマイクのそばで切ってみます。
はい。
はい。わかるかな？せーの。わかりました。
聞こえました、聞こえました。
聞こえました。
はい。聞こえましたけど、撮れてるのかどうかわかんないですが。あ、でも多分、音いけてるんじゃないかな。
あ、そうですね。今60分の1秒なんですけどね。
うん、うん。
うん、今日昼間に使ってみたら、ちゃんとオートが効くのでびっくりしました
。
これ、まあ、太陽電池みたいなやつなんですよ。
はいはい。
普通のところは CDS って言って、
うんうん、
カドミウム、なんだっけ、セレン、なんとか。うん、これは怪しいから、ちゃんと調べておこう。確か CDS の CD はカドミウムだったと思うんですけど、はいはいはい、要は太陽電池みたいなもので、
はい、
まあ、せいぜい10年ぐらいとか、そのぐらいの、
うん、
精度しかないんです。精度を保つのには、そのぐらいの、うんうん、ね、寿命しかないんですけれども。
はい、
うん。それでもちゃんと動くところが
。
ちょっとびっくりしました。
そっかそっか。へえ。いや、なんかこんなの一台持ってた気はするんですけど、ね。
そうですね。
なんか、置物でもいいかなって感じがします
が。僕もそう思ったんですよね。なんかちょっと小道具に、モデル撮影とかの時に小道具に持たせても可愛いかな
って。そんな感じですよね。
でも、重くてちょっとモデルさんが落としそうで怖いっていう。
そんなに重いんだ。
いや、結構ずっしりきますね。
まあでも、
鉄の塊
です。そうですよね。そんな感じはしますけど。
まあ当時これは重いとは言われなかったと思うんですけれども、
うんうんうん
うん、今のカメラに慣れちゃうと重く感じます。
なるほど。はい。まあ、これは、まあちょっと時間のある時にでも、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいので、ブログの方に写真をアップしていただけると。
はい。
ちょっと忙しそうなので。気長にブログにアップされるのを待ってください
。
はい。はい、ということで、今回はちょっと短いですが、この辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。忙しいのに中古カメラとか買っちゃったりしてる。またスノーです。
はい。では、また来週。